舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから私ゆかがお届けしております。ナナコチャッタラジオ木曜日。さてここからのお時間はスタンドバイミーのコーナーです。このコーナーは TWM プロジェクト代表気候整体師でメンタルトレーナーの時田康弘さんと毎月1回リスナーの皆さんをファンタジーの世界へと誘います。あなたは自分のことをどれだけ知っているでしょうか。何のために生まれてどこに向かって生きていますか。人は生まれてくるときに人生の設計図を描いてくるそうです。でもこの世に降りたときに全て忘れてしまいます。そして誰もが価値ある人生とするためにいろいろな知識や常識、人間関係を学び歩んできました。あなたは今回の人生に心から満足していますか。素直にイエスと言えなかったあなたもそのままで大丈夫です。すべての答えはあなたの中にあるのです。ラジオを聞きながら毎回本当の自分を思い出し、もっと自分らしく生きられるようなワークをしていきますので、メモの準備をしてお聞きくださいね。ということで本日も TWM プロジェクト代表時田康弘さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
時田さん、昨日の満月ご覧になりましたか。
見ました。もうめちゃくちゃ綺麗でした
ね、しかも昨日の満月ってただの満月じゃなくって、うん、1ヶ月に2回満月が起こるブルームーン、そして皆既月食、
うん、
そしていつもより満月が大きく見えるスーパームーン、うんうん、この3つが被ったらしいです。
トリプル。あ、そうですか。
すごい、いや綺麗ですよね。
本当綺麗でしたね。引き込まれるような感じ。
うん、でね、この満月ってこのすごい浄化のタイミングでもあるんですよね。で、昨日の満月は獅子座の満月っていうことで、うん、この自分らしく輝きたい人を強力にサポートしてくれる満月だったんですって。
なるほど。
なのでこの機会につまらないスタンスは手放して、
なるほど、うん、
理想の姿を追求してと。
いいですね。
でね、不可能が可能になる逆転現象が起こりやすい時期らしいので、
起こりやすい、
はい、諦めていたことにチャレンジするには今ぴったりの時期らしいですよ。
へえ、そうなんですね。ちょうどよかったです、
ね、しかもその昨日の満月の次の日の今日、うん、今日もすごいんですよ、
うん、
今日は天赦日と一粒万倍日が重なってる最強の開運日。
開運日なんですね、最強の
ということでね、この天赦日っていうのは1年で 5,6 回しかないんですって。で、日本の暦の上で最も吉日とされている日だそうで、何かこう新しいこと始めるのにいいみたいで、例えばこう結婚とか引っ越しとか開業とかお財布を新しくするとか、そういうことに向いてる日なんですって。
なるほど、
うん、
なんかやらなかった
でね、ラジオをお聞きの皆さんもまだ3時なので、
はい、
はい、今からでも間に合うので、うん、何か新しいものを買ってみるとか、新しいことを始めてみるとか、
まあですね、
ね、そういうことをしてもいいかもしれませんね。
はい、
はい、
そっか、なるほど、うん、
ということでね、今日も私ちょっと今までやったことのないファッションの組み合わせで着てみました。
なるほど。
そう、新しい服を買うのができなかったんで、うん、あ、この組み合わせはやったことないなっていうんで、新しいファッションということにして、
ね、それも新しいですよね、はい、うん、
もうそんなね、何かこう無理やり買わんでも、
うんうんうん、
あるもので何か新しいことをすればいいんじゃないかなと思うので、いい、うん、
十分だと思います、
ね、やってみていただけたら、うん、いいんじゃないかなと思います。
チェンジです
ね。はい、そしてね、前回宿題が出てましたよね。
はい、そうですね。
はい、
うん、前回の宿題、やってらっしゃる方もいるかと思いますが、
うん、
私のね、あのワークで必ず一番最初にやることなんですけども、自分が何者かを知るために、
うん、
自分に問いかけるっていうワークでしたね。
はい、
自分の長所短所を思いつくままに書いてみましょうっていう内容でしたけど、うん、ゆかさん書いてみられました。
はい、書いてみました。うん、
ね、本当にこれは書くのとっても大事なことで、
うん、
聞いたり考えてたりするだけじゃなくてね、文章とか言葉にしてアウトプットすることがとっても大事で、それがやっぱ確認作業になるんで、うん、じゃあ早速もしよければゆっかさんの書いたやつをこう検証しながらですねちょっとワークやりましょうか。
そうですね、うん、まあ、いいところはよくまあ人にも言われるんですけれども、笑顔がいいとか、
うん、
あとは人に恵まれてるというのは自分で感じるところですね。
なるほど、
うんうん、あと気になることは直接伝えるとかね、うん、こう陰でこそこそ言わんと、
うんうんうんうん、
あの青のりついてますよとか
言っちゃうタイプね。
言っちゃうタイプ、
はいはいはい、
まあ、それがいいのか悪いのか分かんないけど、
うんうん、
いいところにしといた。
なるほど、うん、ね、たくさん書かれたと思うんですけど、はい、まあ、中には 1個か2個しか出てこない人もいるんですね。
そうですね、うん、
これはあのやっぱ自己肯定力っていう自分を OK と言える力の度合いによって違ってきます。で、大概の人があの、まあ、自分の中になんか OK って思えないやという人はこのネガティブな方、短所の方が多かったりするんですけれども、まあ、この右と左 の、 そのネガティブとポジティブ の、 その内容っていうのはやっぱり今まで生きてきたね人生の中でいろんな経験をしてきたことがかなり影響しているっていうことなんですね。で要は、生まれてから今に至るまで入れてきた情報、入れられてきた情報っていうのが大きくの作用してるんです。で例えば今のゆっかさんで言うと、まあ、言っちゃうっていうやつね、何でしたっけ、もう一回言ってください。
気になることは直接伝える、
はい、気になることを直接伝えることによっておそらくなんかいい経験をしたと思うんですね。で逆に言うとね、言ってあげることでなんか嫌な経験をした人はそれが、なんかすぐに相手のなんか言ってしまうっていう、これがネガティブに捉えてしまう人もいたりするんです。だからすごくこの旗から見たらなんでそんなことで悩むのっていうことも、その人にとってはとても重大な内容やったりするの、これは過去の、まあ、よくトラウマとか言いますけれどもね、それが影響してるなと思います。他にもう一個何かありましたかね。笑顔、
あ、笑顔も、はい、そうですね、
笑顔は多分、あ、笑顔がすごい素敵ですねって言われることが多分多かったと思いますね。そういうのがやっぱりね自分の人格形成にすごく影響してきています。
なるほど、
はい、じゃあ今度は、
悪いところ、
悪いところいきましょうか。はい、
はい、めんどくさがりとか集中力がない、あと人に甘えるのが苦手ですね。
なるほど、そうかそうか、そうですね、集中力がないっていうのはじゃあ何に比べて集中力、どんな物差しなのって話ですよね。
なんか何に比べてというか、私あの映画が見れませんね。2時間ぐらいあるじゃないですか、はいはいはい、最後まで見れない、
じっとしてられへん。まあ、なるほどなるほど、
よっぽど面白かったら見るんですけど、はいはいはい、途中で寝るか違うこと考え出すか、
あ、なんかこう見切ってしまうんですかね。この映画落ち込んないやなみたいな感じの、
なかなか最後まで見れなかったりしますね。
なるほど、それはちょっと特殊なパターンかもしれませんけれども、そうですね、集中力が続かない、一つの映画を見切るっていうところができないことがネガティブなことだよって思う習慣というかね、それが例えばちっちゃい頃親にあなた本当に集中力がないわねって言われて育ったら、あ、私は集中力が人に比べてない子なんだって、そこでもう完全に刷り込まれてしまう、それがネガティブな方に入ってしまうということなのかもしれないですね。もう一つ何かありますかね。
あ、めんどくさがりですかね。
めんどくさがり、これも大体みんなそうなんですけど、何を基準にめんどくさがりなのっていう、ほとんどの人がやっぱり好きなことは集中できるんですよ、お子さんいらっしゃるからよくわかると思うんですけど、ね、やりたいことはもうずっとやってますよね。
そうですね、
本来人間ってそうなんですよね。それをなんかこう社会の枠組みの中で生きていこうと思ったらそれがアンチになってしまうっていう、それを自分でどう捉えるかですよね。なんていうんですか、いろんな仕組み、右手の人用に作られてる仕組みもありますよね。そういうところを、まあ、自分で解釈しながらね、見ていくと面白いかなと思います。
そうですね、はい、なので今回のワークではいいところと悪いところを、リスナーの方も書いた方もいるかもしれないですけど、はい、これを見てね、その、いいところと悪いところって捉え方なんだなっていうのに気づきましたね。
そうです、そうです、
その人がそうどう思ってるかと、私がさっきいいところに挙げた気になることは直接伝える、これその本人の捉え方によっては悪いところの方に書く人もいるということですよね。
はい、その捉え方さえちゃんと自分が一番いい感じ、いい気持ちになる捉え方をできるようになればもう全て OK ということです。
そうですね、はい、ということでここで一旦お知らせを挟みます。ななこチャットラジオ木曜日、本日はゲストに TWM プロジェクト代表時田康弘さんをお迎えして、スタンドバイミーのコーナーをお届けしております。ということで前半にはね、はい、前回の宿題のことについてお話をお伺いしたんですけれども、はい、じゃあ今日のキーワードに参りましょう、
はい、毎回ねちょっとキーワードっていうのをちょっと皆さんにお伝えしたいなと思います。今日は、意識っていう言葉がありますけど、意識とは実は、のび太とドラえもんなんだっていうね。一般的にね意識っていうのは2つあるって言われてます、まあ、他にもあるんですけど今日は2つまで、で1つは潜在意識、で、もう1つは顕在意識、 顕在意識っていうのがね、ほとんど私が私、ゆっかさんが私ゆっかよって言って定義づけている意識なんですね、うん、要はつまり考えているところです、思考意識とも言われてますけれども、うん、これをアニメドラえもんの、のび太だと思ってください、
はい、
でもう一つ潜在意識、潜在能力って言われてますけれども、うん、命を存続させるために必要だって認識した全てをね、司っているのはこの潜在意識なんですね。何だと思います？ゆかさん、自分の頭で心臓止めれます、
うん、いや止めれないです。
止めれないですよね。心臓を司っているのはこの潜在意識。
あ、なるほど。
怪我をしたら怪我を治してくれる。で、瞬きもずっと目開いてるの無理ですよね、
うん、
で食べたものを消化する、これも全部潜在意識がやってくれてるって。
確かに自分の意思とは関係なくしてもらってますね。
そうです、うん、これも生命を尊厳させていくための、継続させていくために動く役割を、司っているっていうことなんですね。でこれがドラえもんだと思ってください、
はい
はい、でね、でアニメのシーンではね、のび太がドラえもんこうなりたいよって言うじゃないですか。でもドラえもんはのび太くんそんなこと言ったって本当はこうじゃないかっていうシーンありますよね。
あ、聞いたことある、
はいはい、これが、まあ、いわゆる本音と建前、頭ではこう思ってるのになかなかそれを行動できないっていうのはよくありますよね、うん、でこれがのび太とドラえもん の構図とよく似てるので、僕はいつもそういう話をするんですけれども、要はドラえもんが、うん、納得しないとドラえもん動いてくれないし、うん、4次元ポケットも開かないんですね。ドラえもんはのび太くんが将来を立派な大人になるっていうことになるレベルのものであればやってくれます、うん、でのび太くんの命に関わるようなことであれば動いてくれるんですね、
うん、
これが潜在意識っていうふうに思ってください。今日の、キーワードは意識なんですけれども、うん、まあ、この意識を、いかにコントロールできるかでトップアスリートももういろんなメソッドを学びながらやっていくっていう、
ね、
まあ、このやる気、を、ね、起こしていくっていう、それをやっていくのがトップアスリートの世界なんですけどもね、今日はちょっとこの意識っていうのを、ね、皆さんに知っていただければと思いました、
はい、じゃあその意識を使えばやる気って起きるんですか？
そうです。頭では例えばもう新年ね、うん、何か決意されたと思うんですけども、もう1ヶ月経っていかがでしょう？ね、うん、こうやりたいなと思ったのにやれなかったりする、まあ、そこがモチベーションっていうんですけれどもね、はい、何が何でもやりたいことっていうのが、ここ潜在意識が使えると OK になってくるっていうことなんですね。これからもこの潜在意識とかっていう言葉よく使われてくると思うので、ちょっと皆さんに知っておいてもらおうと思って、
はい、
今日はキーワードとして潜在意識、顕在意識っていうのをちょっとお話しさせていただきました、
はい、はい、ということでね、その今日のキーワードは意識ということで、顕在意識っていうのが、まあ、ドラえもんとのび太で例えるところののび太の方、
はい、
そして潜在意識がドラえもんの方、
ドラえもんです、
はい、生命の維持に関わると動いてくれる、
そうです。だからよくおばあちゃんがね、カジマのクソ力で財布の入ったタンスを持ち上げたっていうね、うん、財布だけ取ってくればいいのにタンス持ち上げちゃったって、
うん、
そういう潜在的な力がパンと出るっていうね。
あ、なるほど、
はい、
普段はタンス持ち上げないですもんね。
そうですね、
うん、
おばあちゃんタンス持ってるでって言ってこうへなへなと崩れるみたいなね。あとは自分の子供さんがね、大変なクマに襲われるって言ったら命を投げ捨ててでもこう助けに行くっていう、これも潜在意識ではありますし、火事になったら、ね、引きこもりの人が火事になったら多分外へ出ていくと思うんですね、それも命に関わるからっていう、
自分の命を守るために無意識に働く意識っていうんですか、はいはい、
そうです。だからもう死ぬほど嫌だって思うようなことを、のび太が言えばドラえもん動いてくれるっていうことは、そこまで、意識に、感じさせることができるか、納得させることができるかっていうことなんですね、うん、だからオリンピックで優勝したい、金メダルを取りたいっていうのが本当にそれが潜在意識のレベルまで腑に落ちると、そういう力が出てくるっていう、こういうことを、まあ、実際にコーチングしていくわけなんですけど、
なるほど、でしょうもないお願いは聞いてくれないと、
しょうもないというか、
しょうもないというか
本当にそれ欲しいのってドラえもんは聞くわけですね、
言いますよね、
心から欲しいって思えるかどうか、まあ、それを僕は実際のセッションで、ね、コーチングしていくわけなんですけれども、
じゃあ自分は何が心から欲しいのかっていうのが分からない人っていうのは、
う
ん、やっぱりさっきみたいなワークを通してアウトプットをしていけば、だんだん分かってくるようになるんですかね、
何のために生まれてきたかっていうのはそこに答えが必ずありますから、そこから探していく、ですからアウトプットをどんどんね、 今日は後でワーク2も申し上げますけれども、うん、まずはワーク1、自分の短所長所をねいっぱいいっぱい書いていただきたいなって思います。
そうですね、はい、これ別に誰かに見せるわけじゃないんで、うん、恥ずかしがらずに、
そうそうそうそう、
もう本当に思った通りに何個でも思いつく限り書いてもらったらいいですよね。
そうです、その人の人生がそこから見えてきますし、
うん、
何がしたいのかっていうのもそこで分かってくると思います、
はいはい、まずは自分を知るというところでこういったワークをやってみてはいかがでしょうか、
はいはい、
それではこの辺で1曲お届けします。はい、曲がちょっといいところなんですけれども、最後にね次回のワークということで皆様にお伝えしたいので、はい、どうでしょう、次は
もう最後のところになっちゃいましたね、
うん、
はい、じゃあ次回のワークね早速お話しさせていただきます。今回長所短所書いてもらいましたけど、次回は、自分の願望を紙に書くっていうやつですね。自分の、欲しいものとかやりたいこと、あの物質面、有形なものとね、あの、うん、無形なもの、あの形じゃないものですね、精神面の、うんうん、それの、ま
あ、
願望をあの言語言葉に文字にしてね、あの今度書いてもらいたいなと思います。よくあの宝くじ買った人がね、
うん、
あのなんか当たったどうしよう、 何買おうかなとかって、うんうんうん、なんかあります？
旅行に行きたい。
あ、旅行いいですね、うん、あの3億円当たったら旅行どころじゃありませんよね。
3億円がわからないですよね何買えるんだろう
、まあ、あの欲しいものやりたいことでね、嬉しいこと楽しいことだと感謝できること、
うん、
心があったかくなること、
うん、
で心がときめいたり、あとあの幸せを感じられること、うん、もうとにかくそれを思いつく限り、
うん、
もう上限をつけずに、だから3億円当たったらって感じでいいんですけども、うん、それをどんどんどんどんあの書いてもらいたいと思います。
はい、
うん、その中にね、その書き連ねた中に自分が今回の人生で何をしたいんだろうなっていうのが見えてくるかもしれません。
ということで次回のワークなんですが、願望を認識するということで、皆さんの今欲しいものとかやりたいこと、それ形があるないにかかわらず、自分がこういうのが欲しいなとか、こういうとこ行きたいな、こういうことやりたいなって思うことを思いつくだけ書くということですか？
こんなんあったらええなでもいいんですね。もうとにかく身につけてるもの、家にあるもの、そこからでも構いません。ちょっとタンス以前にしたい、タンス、今日タンスの話ばかりですけどね、もう玄関入ったとこから、これはしたい、これこうしたいっていうのはどんどんどんどん書いていくっていうこと、自分の我慢、諦めっていうところをちょっと解放してしまう、
なるほど、まずこう玄関開けたらどういう玄関がいいかな、
そうそうそう
っていうところですね、このクローゼット、ね、シューズクローゼットにこんな靴をいっぱい並べたいなとか、
そうそうそうそうそう、ね、その自分の願望、欲望に火をつけるところから、潜在意識の働きが始まります。
面白いですね、
うん、
でその条件としては心があったかくなることとか、
そうです、
幸せだなと感じられるようなことを書いていく、
そういうことです、
うん
うん、だから自分の欲望を満たすだけではね、なかなかそこが幸せかというとそうではないかもしれないのでね、家族に喜んでもらうとか、そういうことにつながるものでも、
人の喜びにつながるようなこと、
そう、どんどんどんどんそれを書いてもらいたいと思います。
はい、
でこれ書いていくとね、あの最初に書いた、自分の長所短所、ネガティブなところ、ポジティブなところがひょっとしたらそことリンクしてるかもしれないですね。ですからワーク1、ワーク2はこれは全部つながってます。
なるほど、じゃあもし今日ねラジオ初めて聞いたという方で、前回のワークやってないわっていう方もしいらっしゃったら、まずはそっちからやってもらったらいいですか？
あの両一緒にやってもらってもね、いいんですけれどもね、あのぜひぜひやって自分探しっていうかね、やってもらいたいなと思いますね。
はい、ということで、じゃあちょっと前回のおさらいをすると、まずは自分を知るというワークでしたね。自分のいいところ悪いところ、これを思いつく限りノートに書いていく、
そ
して本日の新しい課題、これが願望を認識するということで、自分の欲しいものだったりやりたいことっていうのを、これも思いつく限りノートに書いていくと、
そうです、
はい、いうことで、ぜひ続けて書いていただけたらなと。
これをやっていくとね、なんか、あの自分の人生っていうのがまたね、あ、OK やったやんみたいな感じに必ずなっていきますから。
じゃあ今は自己否定まみれでも OK ということですね。
大丈夫
欲しいもの何も思いつかへんっていう方でも、ちょっとずつ自分と向き合っていくうちに、
そう、諦め、今の収入でとかで考えちゃダメですよ。
ああ、そうですね、
どんどん解放してください。
それこそこの満月のね、
うん、そう、本当
パワー借りて、
本当本当、そういうこと、そういうこと、うん、やってもらいたいですね。
そうそう、この獅子座の満月がね、うん、不可能を可能にする、うん、諦めていたことにチャレンジする、そういうことは後押ししてくれる、う
ん、なんかぴったりですね今日の話。
ぴったりじゃないですか、すごいですね。
2018年やっぱりこう新しくね、こう作り上げていく年だと僕思うんで。
そうそう、そして、うん、今日のね天赦日、
うん、
一粒万倍日、ね、うん、これぜひ今日中にこのワークしていただけたら。
今日ラジオ聞いた人ラッキーですね。
ラッキーですね。でまた再放送があるのと、うん、あとそれこそポッドキャストにもこの番組上がってますので、
うん、そうなんです、うん、
はい、あの FM マイズルのホームページからポッドキャストというところ、クリックしていただきますと、この何回でも再生できると、うん、
あの僕の、セッションやってる皆さんもこのラジオ、うん、あのポッドキャストで聞いて、うん、あのまた復習になっていいですとかね、結構言ってくださって、
あ、よかったなって、ありがたいですね、
うん、思ってます、
はい、うん、なのでね、この生放送をお聞きの方で途中から聞いて最初 何言っとっちゃったんやろっていう方いらっしゃいましたらあの後ほどポッドキャストの方にもアップしますので、ホームページチェックしていただけたらなと思います、はい、そして TWM プロジェクトさんなんですけれども、この FM 舞鶴と同じ西市民プラザにて、第1第3木曜日にリラクゼーションされていると、
は
い、
そうです、5時からやってますんで、
はい、ということは今日この後、
はい、この後残ってまだここにおります
、はい、そのリラクゼーションはどんなことをされているんでしたっけ。
はい、そこは4つカテゴリーがありまして、気候整体、腸セラピー、それからオイルケアと、リンパマッサージ、うん、4つがありますね、
はいはい、
で、メンタルの、セッションもそこでもさせていただきます、
はいはい、ということで気になる方はぜひ、ね、お問い合わせいただけたらなと思います、はい、TWM プロジェクトで、ま、検索をしていただいたり、はい、あとオンラインのセッションもされているということなの で、
そうです、
ここまでちょっと通うの大変という方は
そうです、ね、
ネットでも、
そうです、うん、LINE とか、ね、Zoom というアプリを使って、セッションすることができますので、はい、いい時代になりましたね
そうですね、うん、はい、そういうこともされているということなので、 TWM プロジェクトで検索していただけたらなと思います、はい、そしてね、このコーナーに対して何かこう質問とかありましたら、うんうんうんうん、お気軽にメールいただけたらなと思います。
どんどん、くださったら僕も勉強になりますので、うん、いただきたいなと思います。あのこれからね、自分の心の仕組みっていうのをね、さらに探っていきたいなと、一緒にやっていきたいなと思います。
そうですね、はいはい、なのでこの実際にワークをやってみて、うん、こういう気づきがあったよとか、うん、そういうのをもらうと嬉しいですよ ね、
そういうのシェアしてほしいですね。アウトプット大事ですから、
うん、アウトプット大事ですから、
うん、やりましょうやりましょう、
はい、あの出さないとどんどん詰まっていきますからね。
そうそうそう、あの便秘と一緒です、
うん、本当、はいなのでその気づいたこととか学んだことっていうのはどんどんアウトプットをしていただけたらなと思います。 そうですね、うん、そして番組宛にメッセージいただきましたら、はい、それが聞いてる方の学びにもなるかと思いますので、
うんうん、そうだと思いますよ、
はい、
う
ん、あのラジオネームを添えて、宛先 fm@775maizuru.jp fm@775maizuru.jp もしくはファックスで077377-0124077377-0124まで、ね、お気軽に感想とか質問とか送っていただけたらなと、
はい、ぜひぜひ、はい、待ってます。
はい、お待ちしておりますということでね、あっという間に、
あ、もう終わっちゃうんですね、はい、
早いですね本当にね、このコーナー、あの毎月1回、
はい、
第1木曜日にお届けいたしますので、はいはい、はい、楽しみにしていただきたいなと思います、はい、そしてね、この1ヶ月の間でこのワークぜひやっていただいて、
うん、
できたら今日すごくいい日なので、
うんうん、
開運日なので、うん、今日中に
や
ってもらえたら最高じゃないかなと思います、
う
ん、はい、いろんな気づきありましたらまたこちらの方にメッセージいただけますと、私たちもとても励みになりますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで本日のゲストは TWM プロジェクト代表の時田康弘さんでした。どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
ということでスタンドバイミーのコーナーでした。